ここからは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。本日は表現ユニットエンブル代表の上田博之さんにお越しいただいています。上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は活動内容などを中心にお伺いしていきます。早速ですが、まずは表現ユニットエンブルさん、どういった活動をされているのでしょうか。
演劇の活動しておりまして、うん、主に伊勢崎市を活動拠点にして、活動しております。2017年に、私上田と田村可憐の2人で結成しまして、うん、2018年翌年からはエンブルラボという形で、月に 1,2 回演劇について誰でも参加できるオープンワークショップをやって、まあ、県内での演劇がもっとポピュラーになったり、たくさんの人がお芝居に親しめるような状態になればいいなと思って活動をしております。あと、はい、今年の7月に公演を行うんですけれども、はい、その、制作 の企画段階から下山明子という、制作の女性が入りまして、現在は俳優2名、制作1名の3名で活動しております。
なるほど。劇団という言い方ではなく、表現ユニットエンブルとしているのには何か理由があるんですか。はい、
そもそもエンブルを立ち上げたきっかけなんですけど、うん、まあ、はい、何かお芝居のことやりたいなっていう形で立ち上げたんですけれども、うんうん、僕がお芝居畑の人間で、はい、メンバーの田村がミュージカル畑の人間なので、
なるほど。
で、まあ、で2人でこういろいろ話しながらやりたいことを決めていくんですけれども、うん、こうお芝居だけではなくて、ミュージカルだけでもなくて、うん、身体表現だったり朗読だったり、まあ、いろんな表現活動を行っていけたらなという思いで、まあ、表現っていうのをつけまして、うん、あと劇団だとどうしてもカラーが決まっちゃうので、まあ、僕たちがいつも やりたいことを話した上で、その作品だったり、うん、その役に合う人にお願いして出ていただくっていう形を取りたいので、ユニットっていう、まあ、名前で表現ユニットっていう風につけました。
うーん、エンブルの方にも何か意味があるんですか。
エンブルの、うん、ですね、エンブルの縁は、まあ、演じるとか、人と人との縁ですとか、うん、まあ、そういう言葉と、あとブルっていうのは、be able to 何々できるっていうのがあって、演じることだったり人の縁が、うん、何かできることになるというか、何かを作るっていう、まあ、演じることで何かできることみたいな意味合いで、エンブルっていうふうに名付けました。
なるほどね、さまざまな思いが詰まっているんですね。
はい、
上田さんご自身は先ほど演劇畑にいらっしゃるとおっしゃってましたけれども、はい、もう経験が長いんですか。
はい、高校演劇から始めまして、で広島の高校演劇だったんですけど、うん、そこから、大学出るときに、東京出まして、うん、東邦学園っていうところと、うん、でその卒業をして文学座研究所っていう、まあ、新劇の大きな劇団の研究所にいまして、うん、そこを卒業した後約20年間、うん、東京でお芝居の活動をしてました。あと、中高生の演劇部だったり、うん、あと芸能スクールの、講師なんかもやったりして、はい、あとはそうですね、全国を回るような、うん、演劇鑑賞団体、はい、にお邪魔して、お芝居をするようなこともしばらくやってまして、伊勢崎だったり沼田だったりに、うん、来たことがあります。
そうだったんですね。はい、演劇のご経験がすごい長いということで、はい、では表現ユニットエンブルさんについて、今までどのような活動をされてきましたか。
はい、基本的にはその先ほど申し上げたように、エンブルラボっていうオープンワークショップをやるのが主な活動でした。で、どうしてもこう教えるとかっていうことではなくて、うん、なんか先生と生徒じゃなくて、やってみて実験して、ああだねこうだねっていう風にお互いにこう発見をする場所とか確認をする場所、見つける場所みたいな形でやれたらなと思って、うん、まあ、研究所ラボっていう形で名前で、オープンワークショップをやってまして、うん、でどうしても演劇をやったことがある方対象だったんですけども、お芝居の楽しさだったり面白さを広めていきたいので、うん、あとなんかお芝居を楽しみに見に来る方も広めたいので、うん、コツコツクラスという形で、うん、お芝居に全く触れたことがない人だったり、うん、やってみたかったんだけど今までそういう経験機会がなかったっていう方にも、うん、お芝居の経験をさせ、してもらえるようなクラスを作ったり、あと、うん、コロナで 演劇部の方たちって多分先輩から後輩にいろんなことが伝わらないとか、ね、活動ができないっていうのがあると思ったんで、うん、そういう方たちをサポートできるようにという思いで、うん、あの出張エンブルラボという名前で、無償でどこでも行きますよと、あの群馬県内だったらどこでも僕たち、まあ、都合が合えばどこでも行けますんで、うん、あのお芝居の楽しさ面白さこんな風にお芝居考えてみたらどうみたいな形でやれたらなっていうワークショップも今、やっております。
なるほど、はい、公演についてはどのくらいされてきましたか？
うん、小さな会場で朗読公演を行ったりというのは2度かな、うん、であと、うん、これも2人芝居で企画段階ではあったんですけど、やっぱコロナでできなくなったっていうのがあったりしたんですけれども、うんうん、はい、そうですね、だから大きな劇場でやるっていうのは、この7月にやるんですけども、それが初めてになります、
うん、そうなんですね、はい、立ち上げが2017年ということですからね、始まってちょっとしたら活動自粛になってしまったという感じですよね。もったいなかったですね。いや、次の公演についてはこの後の質問で、聞かせていただきたいと思います。少しずつ活動も再開されつつあると思いますが、はい、今後の予定は決まっていますか？
はい、今月7月23日土曜日と24日日曜日に伊勢崎の堺総合文化センター小ホールで井上久志さんの父と暮らせばという作品を上演します。
はい、7月23日と24日の公演、はい、父と暮らせば、はい、こちらはどのような内容なんですか？
ですね、昭和23年、うん、戦後3年の、広島を描いた作品なんですけれども、はい、まあ、原爆によって大切な人を奪われた娘と、うん、その娘をなんとか勇気づけてこう生きていく勇気を与えたいと願う父の、まあ、親子の二人芝居になってます。あの映画化もされまして、はい、宮沢りえさんと原田芳雄さんが、はい、出てらしたりとかも、うん、で舞台でもかなりいろんなところでやられてたりとかする作品、うん、名作ですね、はい、
舞台は昭和、はい、命についてのお話と、はい、いうことですね。楽しみですね、はい、入場にはチケットが必要ですか？
はい、入場にはチケット必要で、まあ、詳しいことは、表現ユニットエンブルのホームページやツイッターなど、またあと伊勢崎市内の公民館にもチラシを置かさせていただいておりますので、ぜひ、どちらかあのどれかをご覧になっていただければと思います。
はい、わかりました。でその他皆さんの活動内容などはホームページ、先ほどツイッターもあるとおっしゃってましたが、はい、SNS なんかで発信されていますか？
はい、活動のことはホームページも主です。まあ、もう主に、発信してました。とツイッターだとラボのちょっと詳しい様子ですとか、自分たちがどういう思いで活動しているのかみたいなことも時々つぶやいたりしてますので、ぜひツイッターフォローしていただけたらと思います。
はい、わかりました。さあ、ここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、お芝居ってとても面白いものだと僕は思ってまして、ぜひその面白さ楽しさお芝居に触れてみるっていう経験を皆さんにしていただけたらなと思っております。で次の7月の公演、すごく力を入れて第1回公演力を入れてやっておりまして、いろんな方にご協力いただいて、なんとかこういいものを作ろうというふうに、頑張っておりますので、ぜひぜひ、お越しになっていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。
はい、本日は表現ユニットエンブル代表の上田博之さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。